welcome you to this
末日聖徒イエスキリスト教会の中央婦女教会集会に皆さんを歓迎します。私は中央婦女教会会長のジュリー・ビーベック姉妹です。この集会はトーマス・エスモンソン大館長が管理しています。大館長とその顧問であるヘンリー・ビー・アイリング館長、ディーター・ウフクトルフ館長を愛しています。私の顧問であるシルビア・ H ・オールレット姉妹とバーバラ・トンプソン姉妹も同席しています。またアドバイザーである十二使徒のロバート・ディ・ヘイルズ長老とニューレール・アンダーセン長老、70人のクレイグ・シー・クリステンセン長老が出席しています。中央若い女性と初等教会の会長会、婦女教会の中央管理会も壇上に着席しています。この集会は175の国々や地域に住む女性たちに82の言語で放送しています。昨年私たちは婦女教会会長会として中央及び南アメリカ、合衆国、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、メキシコ、南太平洋の島々に住む姉妹たちと会うことができました。この集会の音楽を提供するのはユタ州カーンズの婦女教会の姉妹たちによる聖歌隊です。指揮はキャシー・ジョリー、オルガニストはリンダ・マーゲッツです。これから聖歌隊と全員で開会の賛美歌153番みめぐみ数え上げを歌います。開会の祈りは婦女教会中央管理会のシャロン・エル・ユーバンク姉妹です。
Our Father in heaven,
天のお父様、私たちはここに集い、世界中から集うことができて感謝しています。婦女教会、中央婦女教会会長会から、またモンソン大館長から話を聞く会に感謝しています。回復された福音に感謝しています。またイエス・キリストに感謝しています。私たちをこの場で話す話者たちを、一人一人を祝福してください。私たちが姉妹として、また友人として、またあなた様の子供として結ばれますように祝福してください。これをイエス・キリストの御名によって、アーメン。
Thank you, Sister Eubank.
ありがとうございました。美しい賛美歌に感謝いたします。9月13日、以前に中央婦女協会で奉仕してくださったバーバラ・スミ姉妹が、今日はこの場にいらっしゃいません。彼女は私たちにとって素晴らしい友人でした。また素晴らしい教会の姉妹でした。モンソン大館長から私が今晩の最初の話者を務めるよう依頼されました。私の話の後、聖歌隊が山のごとく強くを歌います。その後、シルビア・ H ・オルレット姉妹が話し、バーバラ・トンプソン姉妹がその後に話します。トンプソン姉妹のお話の後、聖歌隊と全員で賛美歌74番、さらに清くなお務めを歌います。この集会は、天の御父の思いと御心を知り、御父の計画における自分の責任について理解したいと望む御父のすべての娘にとって賜物です。この1年間、大勢の姉妹を訪ね、皆さんの目を見て、皆さんを抱きしめ、皆さんと笑ったり泣いたり、皆さんの喜びや悲しみ、功績について聞いた時に心を動かされました。一人一人には言葉で表せないほどの価値があり、天の御父は皆さんをよくご存知です。神の娘として、皆さんは永遠の称号を受ける準備をしており、各自が女性としてこの個性、特質、責任を備えています。家族や地域社会、この教会、そして尊い救いの計画が成功するか否かは、忠実な皆さんにかかっています。愛する姉妹の皆さん、心から愛しています。皆さんのために祈っています。私たちは皆、この現世で非常に個人的な経験をしています。最近出会った2人の姉妹は、忠実に生活する方法を示しています。一人の姉妹はブラジル中央部に住んでいます。赤土の庭の中に立つ赤いブロックの壁に囲まれた赤いレンガの美しい家は、俗世を遮断する酒どころとなっています。輝く瞳の子供たちは初等教会の歌の歌い方を知っていて、部屋の壁にはリアホナから切り抜いた救い主や神殿、神の預言者の絵や写真が飾られています。彼女と夫は、子供たちが制約の中で生まれることができるよう、個人的な犠牲を払い、神殿で結び固められました。彼女は子供たちを福音の光と真理、力の中で育てるために欠かせない強さと霊感を受けられるよう、絶えず祈っていると話してくれました。もう一人の姉妹は、香港のビルの80階にある小さなアパートに一人で住んでいます。肉体的な問題を抱えていますが、気持ちは明るく自立しています。彼女は家族の中で唯一の教会員です。小さな棚の上に聖典、婦女教会のテキスト、教会の書物が並んでいます。彼女は家の中に御霊に満たされた酒どころを作っており、支部の会員にとって光となっています。私たちは、多くの姉妹が過酷な、あるいは危険な状況で生活していることを知っています。絶え間ない空腹に悩まされている姉妹、落胆や人の裏切りがあっても信仰を持ち前進する勇気を毎日振り絞らなければならない姉妹がいます。私たちは地球の終わりの時に生きているので、あちこちで大きな戦いの印があります。末日生徒の女性の力や目的、地位に関する偽の情報や誤解が蔓延しています。現在広まっている偽の情報は、女性が男性より劣っている、 女性は可愛らしいが無知である。そして女性がどんなに頑張っても天の御父に受け入れられるほどの人にはなれないと思い込ませます。使徒パウロが語ってペテロが語ったように偽教師が現れ滅びに至らせる異端を密かに持ち込み自分たちをあがなってくださった主を否定するのです。モルモン書は何が起きているかこう説明しています。見よ、その日サタンは人の子らの心の中で荒れ狂い人の子らをそそのかして良いことに対して怒らせる。またサタンは他の人々をなだめ彼らを欺いて現世での安全を確信させるので、彼らはシオンの中では全てが良い、誠にシオンは栄えており全てが良いという。悪魔はこのようにして人々を騙し巧みに地獄に誘い落とすのである。そして見よ、悪魔は他の人々にへつらい地獄はないと告げ、悪魔はいないので私は悪魔ではないという。悪魔はこのように彼らの耳に囁いて決して逃げられない恐ろしい鎖で縛ってしまう。権利の主張や言い訳、無関心、誘惑が蔓延する中で注意力を研ぎ澄まさず祈らず霊感を受けようとしない神の娘は、聖文で述べられている異なる神々を礼拝する愚かな女どもになってしまう危険性が非常に高いです。悲しいことに生活の中で遭遇する困難や世間に広まっている偽りの教義の結果、多くの姉妹は真理よりも偽りの情報を信じています。多くの姉妹が祈りや聖文研究といった基本的な事柄をしていないと判明したことが神の計画との不一致を立証しています。主ご自身が今は警告の時であり多くの言葉を費やす時ではないと言われています。この苦難の時代に神はご自身の娘を守り教え霊感を与えるために預言者ジョセフ・スミスに権能を与えて教会の女性たちを組織させられました。天から任命され神権によって導かれるこの組織は婦女教会と呼ばれています。婦女教会の目的は神の娘たちが信仰と個人の義を増し加え家族と家庭を強め助けの必要な人々を見つけて手を差し伸べることを通して彼女たちを永遠の命に備えることです。婦女教会は神の計画を守る私たちの務めを明確にし神の 娘として一つにしてくれます。誤ったアイデンティティ、混乱、妨害の時代にあって婦女教会は忠実な女性に真理を教える羅針盤及び道しるべとなるべきです。現代の義にかなった女性は信仰を増し家族と家庭を強め人に救助の手を差し伸べることにより心の動揺に抵抗し邪悪や霊的な破滅と戦い個人的な災難を乗り越えるために個人の啓示を豊かに受けようとしています。私たち会長会は地に住む者に下る災いに直面した時に堅固であるのを助けるために神が私たちになすように望んでおられることを知ろうと祈って断食をし深く考え預言者、聖権者、啓示者たちと話し合ってきました。その結果教会の姉妹たちが婦女教会の歴史について知りそこから学ぶべきであるという答えを受けました。婦女教会の歴史を理解することで忠実な女性の基礎となるアイデンティティと価値が強められるのです。これを受け教会の婦女教会の歴史をまとめた冊子を制作しており来年使用できるようになります。これに先駆けてリアホナやエンサインの家庭訪問メッセージのページでも婦女教会の歴史について取り上げています。歴史書の準備は霊感と啓示をもたらす経験となっています。婦女教会の歴史を研究する中で分かったのは婦女教会に対する主のビジョンと目的は日曜日の眠気を催す集会ではないということです。主は婦人会や趣味や娯楽のグループよりももっともっと大きなことをお考えです。主は婦女教会が民を築き神殿の祝福に備えさせるのを助けるように意図されていました。主がこの組織を設立したのは娘たちをご自身の技に協力させ王国を築いてシオンの家庭を強める上で娘たちの力を借りるためでした。私たちは自分が何者であるかを知るために歴史を学びます。世界中の善良な女性が自分のアイデンティティや価値、 大切さを知りたいと切に求めています。婦女教会の歴史を研究すると、救い主イエス・キリストの弟子である私たちが何者であるかが分かり、明らかになります。私たちの忠実さと奉仕は、私たちの戒心や主を覚えて主に従う決意を表します。1830年7月、教会の回復の初期に、主は最初の女性指導者をお選びになり、彼女にこう言われました。私はあなた、すなわち私の娘エマ・スミスに語る。誠に私はあなたに言う。私の福音を受け入れる者は皆、私の王国において息子であり娘だからである。婦女教会の歴史は、天の御父がご自身の娘たちをご存知であることを教えています。御父は娘たちを愛しておられ、彼女たちに具体的な責任を与えられ、現世の旅路の中で語りかけ導いてこられました。さらに婦女教会の歴史は、女性の地位を高めて実証し、女性が忠実な真剣指導者と共に働く方法を示しています。私たちは何をするべきかを知るために歴史を学びます。歴史を通して永遠の命の祝福に備えるためにどうすればよいかを学びます。婦女教会という組織は、シオンのワードや支部の姉妹たちの力を組織する責任を常に負ってきました。婦女教会集会、訪問教師の奉仕、協力して当たる奉仕活動を通して、神の娘たちは主の技と王国における自分の責任について教えを受け、見守られ霊感を受けてきました。ワードと支部の婦女教会会長たちは、その技を導くために召されています。1年前のこの集会で、婦女教会集会の方針が発表されました。世界中のほとんどのワードと支部の婦女教会会長と姉妹たちが、この方針とその根底にある精神をしっかり受け止めてくれたという報告を受け、私たちは嬉しく思っています。婦女教会の歴史的な目的と技が再度活気づいている様子を見ることができ、喜ばしく感じています。姉妹たちのすべての集会が本来の婦女教会という名前で呼ばれることにより、婦女教会に威厳とアイデンティティと経験差が増しているのを見ています。信仰と個人の義が増し、家族と家庭がさらに強められ、婦女教会集会を通して姉妹たちがさらに助けの手を差し伸べている様子を私たちは見ています。婦女教会集会、訪問教師、その他の婦女教会の技に関するすべての方針は、婦女教会の歴史に基礎を置き、大官庁会によって承認されています。救いの技に携わることは、いつも婦女教会の責任となってきました。回復された教会の初期から、姉妹たちは日常生活で起きる出来事に対処するために、誰よりも早くから、誰よりも遅くまで、欠かさず必要な場所に足を運んできました。姉妹たちは初等教会や若い女性、日曜学校などで奉仕するために婦女教会から出ていき、次の世代への光の模範となっています。個人の奉仕は、一人一人の姉妹の人格を築き、何百万人の忠実な女性が結束して行う奉仕活動は、主の技での恐るべき信仰の軍勢を組織します。歴史が示すように、回復の始めから姉妹は伝道の最前線に立ち、現在も伝道に出たり、若い男性女性が伝道に備えるのを助けたり、福音の祝福を共に味わうよう友人や隣人、家族を招いたりしてきました。さらに歴史からわかることは、預言者ジョセフ・スミスは姉妹たちに神殿の準備について教えるために婦女教会の集会を利用しました。今日、家族歴史活動と神殿の技は、婦女教会の中心的な義務の一部です。私たちの歴史的な目的を理解すれば、女性が価値のないものに金を使わず、満足を得られないものに労力を費やさないように、正しい優先順位を学ぶのに役立ちます。婦女教会は使徒パウロが教えたことをする責任を絶えず負ってきました。すなわち、若い女性に真面目で慎み深くあり、純潔を守るように教え、結婚している姉妹には夫を愛し、子供を愛し、家庭を強めるよう教えることです。婦女教会の歴史は、私たちを救い清める大切な事柄や、私たちが個人として自立して主の王国で役に立つために必要なことを行えるように教えてくれます。
婦女教会の歴史を通じて存在する普遍のテーマは、聖霊の力を活用する姉妹は生活の中で主の霊感を持って働き、自分の責任に関する啓示を受けるというものです。私たちが歴史を学ぶのは、それが忠実な女性を一つにするからです。婦女教会の歴史は、芯が強く忠実な目的を持った女性が登場する御霊に満ちた歴史です。主の回復された教会の一部である婦女教会は、今や170カ国にあります。主の教会のすべての成人女性は重要な責任を受けることができます。教会の少女と若い女性は、神への信仰と成長する私を通して、神殿や将来の責任に焦点を当てて目標を立てることを学びます。そして婦女教会でも、信仰と個人の義を増し加え、家族と家庭を強め、助けの必要な人々を見つけて手を差し伸べることにより、神殿と永遠の命の祝福に向かって前進し続けるのです。忠実な姉妹はほとんど称賛や注目を受けなくても働くことを学びます。婦女教会は、隠れて施し物または捧げ物をするときに隠れたことを見ておられる天の御父が公に報いてくださると言われた主イエス・キリストの教えに基づいて栄えます。私たちは婦女教会の歴史と技を通して、年齢や経済状態、教育の有無や独身か既婚かにかかわらず、強く揺るぎない神の娘たちからなる偉大な世界規模の姉妹の組織に結ばれているのです。私たちが歴史を学ぶのは、それが私たちを変えるからです。結局のところ、歴史の価値は日付や時間、場所にはありません。原則と目的とパターンを教え、私たちが何者であって何をすべきかが分かるように助け、シオンの家庭を強め、地上の神の王国を築くために、姉妹たちを結束させてくれることに価値があるのです。霊感によって運営するなら、婦女教会は恐れや疑問、自己中心主義を信仰と希望、慈愛に変えることができます。主の技を推し進めるとき、婦女教会の歴史は世界中の忠実な姉妹によってさらに書き加えられるでしょう。主は今日において婦女教会を強め、ご自身の娘たちに栄えある未来を用意しておられます。天の御父とその御子イエス・キリストが現実のお方であられることを証しします。預言者ジョセフ・スミスを通して、福音すなわち女性のアイデンティティと目的についての良い訪れが地上に回復されました。イエス・キリストの御名により、アーメン。
grateful to be part of.
世界に広がる忠実な女性たちの集まりに参加できる機会に感謝しています。さまざまな国で何千もの姉妹たちにお会いしてきました。皆さんの忠実さと献身は私を強め、善良さの模範と福音への決意は私を奮い立たせてくれました。皆さんの無視の奉仕による密かな行いと証や確信の言葉は私を謙遜にしてくれました。今晩皆さんにいくつか質問をします。それは皆さんの多くに尋ねたことと同じことです。信仰が試されるような困難にあったとき、確固として揺るぎなくあるには何が助けとなりますか？試練や逆境を支えてくれるものは何ですか？耐え忍び真のキリストの弟子となるために何が助けとなりますか？皆さんの答えには次のようなものがあります。天の御父が自分を愛し思っていてくださるという知識、イエス・キリストの贖いの犠牲を通して忠実なものに約束された全ての祝福が成就するという望み、贖いの計画の知識。今日私は皆さんから発せられたこれらの信仰の宣言をさらに詳しく説明します。ローマ人への手紙8章16節にこうあります。御霊自ら私たちの霊とともに私たちが神の子であることを証ししてくださる。天の御父が私をご存知で愛し心にかけてくださることをはっきりと感じた最初の記憶は15歳でバプテスマの水に入った時でした。それまでも神が存在しイエス・キリストが世の救い主であられることは知っていました。お二方を信じ愛していましたが、バプテスマの誓約を交わしたあの喜びの日までお二方の愛と気遣いを感じたことはありませんでした。200万人もの民の中でほんの一握りの宣教師が私を見つけ教えてくれたことが素晴らしい奇跡であることに気づきました。そして天の御父が私をご存知で宣教師を我が家まで導くという特別な方法で私を愛してくださっていることを知ったのです。私は神が愛の神であられることを知っています。これは真実です。神は神の子である私たちが皆喜びと永遠の幸福を得ることを願っておられます。神の業と栄光とは私たちが不死不滅と永遠の命を得ることです。そのために神は幸福の計画を用意されました。人生の目的は私たちが永遠の命と生栄を得、他の人にも同じ祝福を得られるように助けることです。神は私たちが肉体を得て信仰の試しを受けるためにこの地球を創造されました。選択の自由という尊い賜物により私たちは永遠の幸福へと続く道を選べるのです。天父の計画は皆さんと私のため、神のすべての子供たちのためにあるのです。神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ地に満ちよ。主は彼らに主なる彼らの神を礼拝するようにと戒めを与えた。アダムは主の戒めに従順であった。アダムとエバは子供たちを設け、計画は実行されていったのです。私たち一人一人が神の娘として極めて重要で不可欠な役割があると知っていることに感謝しています。神はご自分の技を前進させる目的でその娘たちに神聖な特質を授けられました。子供を宿し育てるという神聖な技を女性に託されたのです。この技以上に重要なものはありません。これは聖なる召しです。女性にとって最も高貴な仕事は理想的には夫と協力し永遠の家族を築くことなのです。しかし結婚や子供を持つ祝福をまだ受けていない姉妹がいるのを私は承知しています。時が来れば皆さんは忠実なものに約束された全ての祝福を受けると約束します。これからもキリストを確固として信じ完全な希望の輝きを持ち最後まで耐え忍ぶ必要があります。永遠の見地から見れば祝福がないというのは束の間に過ぎないのです。戒めを守り家族や友達隣人を養うのに結婚している必要はありません。皆さんの賜物、才能、技術、能力、そして霊的な強さは王国を築くために大いに必要です。そのような重要な義務を果たしたいという皆さんの意欲に主は頼っておられるのです。 主は言われました。私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。主は皆さんを愛しておられ、皆さんの望み失望をご存知です。皆さんの痛み苦難は常に主の前にあり、主は皆さんをお忘れにはなりません。私たちに対する神の愛を最もよく表しているのは、救い主、贖い主であられる御子イエス・キリストを使わされたことです。ヨハネ3章16節にこうあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。救い主は言われました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。イエス・キリストが進んで犠牲の子羊となられたのは、御父への愛と私たち一人一人に対する無限の愛の現れでした。イザヤは救い主の苦しみを次のように表しました。彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。主ご自身も宣言されました。神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。主が死の縄目を断たれたので全人類は復活し、不死不滅という賜物を得られるようになったのです。イエス・キリストは私たちの罪を負って苦しまれ、私たちが悔い改めるなら苦しみを受けることのないように亡くなられました。キリストを信じて罪を悔い改め、神の元に入る、神の身元に入るために必要な救いの儀式を受けるとき、私たちはイエス・キリストを救い主として受け入れたことを表明します。これらの儀式は私たちが交わす誓約を象徴しています。主の律法と戒めに従うという誓約は私たちを神と結び合わせ、信仰を強めてくれます。私たちの信仰とキリストに対する確固とした思いは、人生の困難に直面する必要な勇気と自信を与えてくれます。1992年、夫がパラグアイアスンシオン伝道部を管理する召しを受けてすぐ、私たちはパラグアイのチャコで孤立した地域の支部大会に出席しました。舗装道路を4時間、それから舗装されていない荒れた道をさらに7時間かけていきました。しかし私たちを歓迎する幸せそうなミストラルの会に会った途端、危険で辛い長旅のことなど忘れてしまいました。若い支部長のフリオ・エグロスと妻のマルガリータは神殿の結び固めを受けていた数少ない家族のうちの一組でした。私は二人に神殿参入の経験を話してほしいと頼みました。当時一番近くにあったのはアルゼンチンのブエノサイレス神殿でした。ミストラールからは片道27時間を要し、彼らは二人の幼い子供を連れて出発しました。真冬のとても寒い時期でしたが、多くの犠牲を払って神殿に着き、永遠の家族として結び固められました。帰る途中、二人の子供たちがひどい病気になり亡くなりました。子供たちを埋葬し、帰宅した時、夫婦二人だけとなっていました。悲しみも寂しさもありましたが、驚いたことに心は慰められ平安でした。この経験について二人は語りました。子供たちは主の宮で私たちに結び固められたので、子供たちを永遠に取り戻せると知っています。この知識は私たちに平安と慰めを与えてくれています。私たちは神殿で交わした誓約にふさわしく忠実でなければなりません。そうすれば子供たちとまた一緒になれるのです。パラグアイのこの忠実な会員のようになるために、信仰と希望をどのように強めればよいでしょうか。私は大勢の皆さんから何度も繰り返し、神の愛を信じていること、神の祝福を信じていること、救い主イエス・キリストによる贖いの計画と、その計画における自身の重要な役割を皆さんが理解しているということを聞いてきました。この宣言に対する信仰はどのように強めればいいのでしょうか。私にとって助けとなった4つのことを提案します。祈り、聖文の研究、従順、そして奉仕です。祈りは天の御父と意志を通わす行為です。 祈るとき、私たちは神への信仰と神が私たちを祝福する力をお持ちであることを認めます。アルマ37章37節にこうあります。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば主はあなたのためになる指示を与えてくださる。まことに夜寝るときは眠っている間も主が見守ってくださるように、主に身を託して寝なさい。そして朝起きるときに神への感謝で心を満たしなさい。これらのことを行うならば、終わりの日に高く上げられるであろう。天の御父の性格、計画を知って理解することは、自分が何者であり、どうなるべきかを知る助けとなります。主は言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。すべての女性が聖文を研究する必要が大いにあります。聖文の真理に精通すればするほど、生活の中で真理を実践することができ、神の目的を果たす力を身につけることができるのです。また、毎日の個人の祈りと聖文の研究は、生活に聖霊の影響力と力をもたらしてくれます。主は言われました。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。従順は私たちが神の特質を伸ばし、心を変える助けとなります。教義と誓約25章13節にこうあります。あなたが交わした誓約を固く守りなさい。絶えず私の戒めを守りなさい。そうすればあなたは義の冠を受けるであろう。福音に従って生活するという私たちの決意は、イエス・キリストへの信仰と希望を育てます。主に使える機会はたくさんあります。姉妹一人一人が周りにいる貧しい人や助けが必要な人を探し出し支援するように言われています。それらの人々の中には霊的情緒的に助けが必要な人たちも含まれます。また死者を救う責任も託されていて、家族歴史の探求や神殿の技を行うことで果たすことができます。さらに人々に福音を伝えるという戒めを受けており、伝道活動に携わる方法も数多くあります。これらすべては主に使える方法です。主は強い者が弱い者を強くするよう望んでおられます。皆さんが神の子供たちを強め、世話をするとき、皆さん自身の信仰も強められるのです。天の御父が子供たち一人一人を完全に、個々に、そして常に愛しておられること、また女性には幸福の計画において大切な役割があることを知っています。主が求めておられるのは、私たちの最善の努力であり、一人一人が王国の建設に必要です。贖いは実在します。イエス・キリストは救い主であり贖い主です。私たちが忠実に終わりまで耐え忍ぶなら、天の御父のすべての祝福、つまり永遠の命と賞与を受けることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My dear sisters, what a blessing.
愛する姉妹の皆さん、皆さんと集い、皆さんの主への愛と力を感じることは素晴らしい祝福です。日々皆さんが愛と憐れみを人々に分かち合っていることに感謝します。農部で婦女教会が始まって間もない頃、姉妹たちは家々を回って互いに教え導き、必要なものを調べ、食べ物を運び、病人を世話し、女性たち一人一人とその家族に憐れみを示していました。このことを考えると、憐れみを持って良い影響を及ぼしなさいというユダの手紙の聖句が思い浮かびます。この聖句とその意味について深く考えるとき、私の思いは救い主に向かいます。聖文には全ての人に対するキリストの愛と憐れみについて多くの記述があります。新約聖書には、キリストは困っている人々の世話をなさるとき、彼らを憐れまれたことが幾度も書かれています。救い主は彼らが飢えているときは憐れんで食べさせ、病気のときは癒し、霊的な豊かさが必要なときは教えを授けられました。憐れみとは、人に対して愛と憐れみを感じることです。つまり思いやりを持ち、人の苦しみを軽くしたいと願うことです。親切と優しさを示すことです。救い主は私たちに、ご自身がされたことをするように言われました。それは互いに重荷を負い合い、慰めのいるものを慰め、悲しむ者と共に悲しみ、飢えている人に食べさせ、病人を見舞い、弱い者を助け、垂れている手を挙げ、互いに王国の教義を教え合うことです。私にとってこうした言葉や行いは、人を教え導く人、つまり家庭訪問教師を表しています。 家庭訪問は互いに見守り強め教え合う機会を女性に与えます。アロン神権の教師が常に教会を見守り彼らと共にいて彼らを強める責任を担っているのとよく似ていますが、家庭訪問教師は奉仕するように召された女性一人一人について祈り、よく考えることによって愛を示します。ベック姉妹はこのように言っています。イエス・キリストの模範と教えに従っている私たちは主の代わりに愛し、知り、使え、理解し、教え、導くために与えられたこの神聖な割り当てを尊んでいます。今日は2つのことについて話します。1、家庭訪問教師として奉仕することによって皆さんが人々にもたらす祝福。2、人々に仕えるときに皆さんが受ける祝福。少し前アラスカ州アンカレッジである女性のグループと話す機会がありました。部屋には12人ほどの姉妹たちがおり、さらに電話でアラスカ各地から6人の参加者が加わりました。その姉妹たちの多くは教会の建物から何百マイルも離れたところに住んでいました。彼女たちは家庭訪問教師について教えてくれました。すべての姉妹を訪問するには飛行機や船に乗るか長時間車を運転しなければなりません。時間と費用を考えると自宅を訪問することは明らかに無理でした。それでも彼女たちは互いをとても身近に感じていました。いつもそばにいれなくてもお互いのために心を込めて祈り、担当の姉妹たちに何が必要か知るために聖霊の導きを求めていたからです。電話やインターネット、手紙で連絡を取っていました。主と誓約を交わし、担当の姉妹たちを祝福し強めたいと願った彼女たちは愛によって奉仕しました。今後に住むある献身的な家庭訪問教師たちは大変な距離を歩いて赤ちゃんのいるある女性を訪問しました。この二人の姉妹は祈りによってメッセージを準備し、訪問先の愛する姉妹の生活に良い影響を与える方法を知りたいと願いました。その姉妹は二人の訪問を大変喜びました。彼女にとってその訪問は彼女だけに与えられた天からのメッセージだったのです。家庭訪問教師が彼女を訪ねたことで、その姉妹、家族、訪問教師の全員が高められ祝福を受けました。二人は長い距離を歩くことを犠牲と感じませんでした。憐れみ深い訪問教師がこの女性に良い影響を与え、彼女の生活を祝福したのです。教会には距離、費用、安全などの問題で毎月直接訪問できない地域があります。しかし心から互いに愛を示すことを求め、お互いを見守り強め合っている姉妹たちは、個人の啓示の力によって主からいただいたこの召しを果たすための効果的な方法を見つけています。霊界を受けた婦女教会の会長はビショップと相談し、祈りを持って訪問教師を割り当てます。ワードの女性一人一人を見守って世話をするビショップを助けるためです。相談して啓示を受けるというこの過程を理解するとき、教え導くという大切な責任をさらに深く理解できます。そしてより強い確信を持って努力する私たちを導く御霊に頼ることができます。私も毎月数人の女性を訪問し、ほっとしながら家庭訪問が終わりましたと誇らしげに宣言する姉妹の一人です。報告することはそれだけかもしれませんが、そのためだけに訪問しているのならなんと残念なことでしょう。家庭訪問神髄は毎月報告書の 100% という数字を見ることではありません。人の生活が変わり、涙が拭われ、証が強まり、人が愛され、家族が強められ、人が元気づけられ、飢えた人が食べ、病人が見舞いを受け、悲しむ者が慰められるのを見ることです。実際に家庭訪問が終わることは決してありません。なぜなら私たちは常に見守り強めているからです。家庭訪問のもう一つの祝福は一致と愛が増すことです。聖文はどうすればこれを達成できるかを勧告しています。また彼は互いに和合し、愛し合って結ばれた心を持ち、一つの信仰と一つのバプテスマを持って、一つの目で将来を見つめるようにと指示した。多くの女性が教会に戻ってきた理由について、忠実な訪問教師が毎月訪問して彼女たちを導き、助け、愛し、祝福してくれたからだと述べています。 中には皆さんの分かち合うメッセージが最も大切な部分だったという訪問もあることでしょう。皆さんのメッセージ以外に霊を豊かにするものがほとんどないという人生を送っている女性もいるのです。リアホナやエンサインのメッセージは福音のメッセージです。どの女性もこのメッセージによって信仰を増し、家族を強め、慈愛の奉仕を大切にすることができます。ただ耳を傾けることが訪問の最大の祝福であることもあります。聞くことにより慰め、理解、癒しが得られます。またある時はその人の家に行って何か作業をしたり、泣いている子供をなだめたりするなど行動する必要があるかもしれません。人々に仕える時に受ける祝福はたくさんあります。私はこういったことがあります。ああ、家庭訪問を終わらせなくては。それは自分が姉妹を訪問して教えるということを忘れていた時です。家庭訪問が祝福ではなく重荷だと思った時です。それでも確かに家庭訪問に行くたびに、行く前よりも良い気持ちになりました。多くの場合、訪問先の姉妹よりも私自身の方がはるかに高められ、愛され、祝福されました。自分の愛や奉仕への望みが強まりました。天父がどれほど素晴らしい方法を用いて私たちが互いに見守り、世話をし合えるようにしてくださったかが分かるようになりました。訪問教師としての祝福には、この機会がなければよく知り合えなかった人と知り合い、友達になることも含まれます。時には自分が他の人の祈りの答えになれることがあります。また家庭訪問を通して個人の啓示を受けたり、霊的な経験もできます。自分のワードや世界中で家庭訪問に参加しながら、私は最も謙虚にさせられ、喜びを感じ、霊的な経験をしてきました。私たちは福音を教え合い、共に泣き笑い、問題を解決してきました。私自身も高められ祝福を受けてきました。月末のある晩、私は遠出する支度をしていましたが、一人の姉妹の家庭訪問がまだでした。時間も遅く、約束も取っていません。電話もしておらず、どうでもいませんでした。それでも友人のジュリーを訪問することが大切だと思い、そうすることにしました。ジュリーの娘アシュリーは生まれつき骨粗鬆症を抱えており、6歳近くになってもとても小さく、腕を動かすことと話すこと以外はほとんど自分でできませんでした。朝から晩まで絨毯の上で横になる日々でした。アシュリーは明るくて陽気な子で、私は彼女と一緒にいるのが大好きでした。その夜、ジュリーは訪ねてきた私を招き入れました。するとアシュリーが声を上げ、見せたいものがあると言いました。私は部屋に入ると、床の上のアシュリーのそばに膝をつきました。お母さんは反対側にいます。アシュリーは言いました。私こんなことができるのよ。少しお母さんに助けてもらいながら、彼女は寝返りを打つと、また元の体勢に戻りました。彼女は6年近くかけてこの素晴らしい目標を達成したのです。この特別な出来事に共に手をたたき、歓声を上げ、笑い、泣きながら、私は自分が家庭訪問に行ったこと、そしてこの素晴らしい出来事を逃さずに済んだことを天父に感謝しました。この訪問から何年も経ち、アシュリーはすでに亡くなりましたが、彼女との特別な経験にいつまでも感謝することでしょう。愛する私の母は何年もの間、素晴らしい献身的な訪問教師でした。どうすれば訪問する家族を祝福できるか常に考えていました。家族を強めたいという気持ちから、特に訪問先の姉妹の子どもたちに注意を払っていました。ある時、教会で5歳の子どもが母のところに走ってきて言いました。私の家庭訪問教師よね、大好きよ。その光景を今でも思い出せます。素晴らしい女性とその家族の人生に関わることは母にとって祝福でした。家庭訪問についての経験が心温まる素晴らしいものばかりだとは限りません。歓迎されない家を訪問するときや、とても忙しくてなかなか会えない姉妹もいます。良い関係を築くのに長い時間かかる姉妹もいるかもしれません。それでもその姉妹を愛し、心にかけ、祈るように真心から努めるならば、その姉妹を見守り強める方法が見つかるよう、聖霊が助けてくれるでしょう。 モンソン大官庁は救い主のように人を教え導く達人です。大官庁は常に誰かを訪問し助けています。大官庁はこう言いました。私たちの周りには私たちの注目、励まし、支え、慰め、親切を必要としている人が大勢います。私たちは地上で主の御手に使われる器であり、私たちは御父の子供たちに使え、彼らを高める責務があります。主は私たち一人を頼りにしておられるのです。姉妹は謙遜であり、愛に満ち、信仰と希望と慈愛を持ち、また自分に任せられた全てのことについて自制しなければ、誰もこの技を助けることはできない。私たちが訪問する女性たちは、私たちに託されています。愛と憐れみを持って、私たちに託された人たちの生活に良い影響を与えましょう。姉妹の皆さんを愛しています。皆さんが天父とイエス・キリストの愛を感じられるように祈っています。救い主が生きておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この偉大な技のために人生を捧げ信仰を示してくださる婦女教会のすべての姉妹たちと指導者に心から感謝しています。また聖歌隊と伴奏者の参加に感謝しています。この集会を実り多いものとするために多くの方々が助けてくださったことに感謝しています。これから愛する預言者トーマス・エース・モンソン大館長からお話を伺います。モーソン大館長のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌、主の御霊は火のごと燃えを歌います。閉会の祈りは、婦女教会中央管理会のマーシャ・ジー・ベック姉妹です。モーソン大館長。
I was in a meeting once.
私はある集会で、このように会衆を見回した話者を見たことがありません。
You're a splendid sight to behold.
皆さんは本当に素晴らしい、こちらから見ますと素晴らしい姉妹たちです。愛する姉妹の皆さん、私は若い頃のことを振り返りますと、ある婦女教会の訪問教師が訪ねてきまして、そして私の母と話をしました。私がビショップに命されたときに84人の夫に先立たれた姉妹たちがいました。毎年クリスマスに彼女たちを訪れました。私の愛する妻はそのことをよく理解してくれました。この84人の姉妹たちを一人一人を訪れました。皆さん、どの家庭でも私を歓迎してくれました。トミーが来たよ、そのようにおっしゃいました。一人一人の姉妹たちに私は心からお話ししました。その方のお一人が最近亡くなり、私の心は傷んでいます。愛する姉妹の皆さん、今晩私たちの心は天に届いています。私たちは祝福されて、美しい音楽と霊感あふれるメッセージに耳を傾けてきました。主の御霊がここにあります。主の霊感を受けて、私の考えと思いを皆さんにお伝えできるよう祈っています。まず私が話したいことをうまく表現している短い話をお聞かせしましょう。リサとジョンという若い夫婦が新しい土地に引っ越してきました。ある日の朝、リサが朝食を取りながら窓越しに外を見ると、隣の家の人が洗濯物を干していました。あの洗濯物、汚れが落ちていないわとリサは大声で言いました。隣の人は、洗濯の仕方を知らないのね。ジョンも外を見ましたが、何も言いませんでした。隣人が洗濯物を干すたびに、リサは同じことを言いました。数週間後、リサは窓から外を見て驚きました。隣の庭にすっきりときれいな洗濯物が干してあったのです。リサは夫に言いました。ジョン、見て。隣の人もやっと洗濯の仕方が分かったみたいよ。でもどうして分かったのかしら。ジョンは答えました。実は答えを知っているんだ。驚くかもしれないけれど、今朝早起きをして僕がうちの窓を掃除したんだよ。今晩は私たちが互いをどう見ているかについて 2、3 お話しします。掃除をしていない窓を通して人を見てはいないでしょうか。 すべての事実を知っているわけではないのに人を裁いてはいませんか？人を見るとき、どこを見ていますか？他の人に対してどんな判断を下しているでしょうか？救い主は人を裁くなと言われました。そして続けてこう言っておられます。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある梁を認めないのか。言い換えると、なぜ隣の家の洗濯物は汚いと言いながら自分の家の窓が汚れているのを認めないのかとなります。完全な人はいません。自分は完璧だと豪語する人には会ったことがありません。それなのにどういうわけか、人はとかく自分の不完全さを棚に上げて他人の欠点を指摘したがります。他人のしていることやしていないことを裁いてしまうのです。本人の心や動機、状況など知るすべもないのに人の言葉や行いについて批判します。裁くなという戒めがあるのはそのためです。私は47年前にこの総大会で十二使徒定員会で奉仕するよう召されました。当時私は中央神経委員会の一つで奉仕していましたから、自分の名前が呼ばれる前はその定員会の会員と一緒に所定の席についていました。ところが妻はどこに行ったらよいのか、誰と一緒に座ったらよいのか分からず、タバナクルの中で自分の席を見つけることができないでいました。すると私たちの親しい中央補助組織の役員で役員席に座っていた姉妹がモンソン姉妹に声をかけて隣に座らせてくれました。この女性はその後間もなく発表される私の召しについて全く知りませんでした。しかしモンソン姉妹が不安そうに座る場所を探しているのに気づいて親切に席を進めてくれたのです。愛する妻はほっとしてこの心遣いに感謝しました。ところがその席に腰を下ろすと、少し大きめのささやき声が後ろから聞こえてきました。中央役員の一人が不快感をあらわにして、役員のくせによくもよそ者を役員席に座らせたわねと周囲の人にこぼしたのです。その席を勧められた相手が誰であったにせよ、この思いやりのない言葉の言い訳にはなりません。ただこの邪魔者が最も新しい使徒の妻だと分かった時に、この役員がどう感じたかは想像するしかありません。私たちは行いや言葉で人を裁く傾向があります。しかし大抵の場合、外見で判断してしまいます。服装や髪型、体型など数え上げればキリがありません。外見で人を裁くことについての有名な話が、ずっと昔アメリカ国内向けの雑誌に載りました。これは実話です。聞いたことのある人もいるかもしれませんが、繰り返し聞くに値する話です。メアリー・バートルズという女性の家が病院の入り口の向かいにありました。メアリーの家族は1階に住んでいて、上の階の部屋は病院の外来患者用に貸していました。ある晩、非常に醜い容貌の老人が戸口にやってきて、一泊できる部屋はないかと聞いてきました。この老人は腰が曲がっていて、シワだらけで、顔は赤い腫れ物のせいでいびつになっていました。老人は昼からずっと宿泊できる部屋を探していましたが、見つかりませんでした。この顔のせいでしょうな、と老人は言います。確かにひどい顔なんだが、治療すればよくなるだろうと医者に言われていましてね。老人は、ベランダのロッキングチェアで寝られれば十分だ、と言います。話していくうちに、この背の低い老人が小さな体に似合わぬ広い心の持ち主であることがメアリーには分かってきました。満室ではありましたが、メアリーは腰掛けて待っててください、横になる場所を見つけますから、と老人に言いました。就寝する時間になると、メアリーの夫は老人のためにキャンプ用の簡易ベッドを用意しました。翌朝見に行くと、シーツがきちんと畳んであって、老人はベランダに出ていました。 老人は朝食を断りました。しかしバスに乗るために家を出る直前、次の治療の時に求めてもらえるかと聞いてきました。ご迷惑はおかけしませんと約束し、椅子で寝させてもらえれば結構ですのでと言いました。メアリーはぜひまた来てくださいと答えました。この老人は数年間にわたって治療に通い、メアリーの家に泊まりました。職業は漁師だということで、魚介類や畑で採れた野菜を持ってきてくれました。また小包みを郵送してくれることもありました。そのような心のこもったプレゼントを受け取ると、この醜い腰の曲がった老人が初めてメアリーの家に泊まり、翌朝出て行った後に隣人から言われた言葉をたびたび思い出しました。昨夜あの醜い老人を泊めたのですか？私はお断りしました。あんな人を泊めたら客が逃げますから。確かに客が逃げたことが一年度ありましたが、あの老人と知り合いになっていれば彼らの病苦も少しは楽になっていただろうにとメアリーは思ったのです。その老人が亡くなった後のことです。ある日メアリーはビニールハウスで家庭菜園をしている友人と話していました。友人の育てている花を見ていると、見事な黄色の菊があちこちへこんで錆びついた古いバケツに植えられているのに気づきました。友人の説明はこうでした。鉢が足りなかったの。でも綺麗な花が咲くって分かっていたから、まずは古いバケツでいいと思ったの。花壇に移せるようになるまでの少しの間だから。メアリーは天国でも同じなのではないかと思って微笑みました。神様はあの背の低い男性のところに来てこうおっしゃるかもしれません。特別美しい人が来ましたよ。彼は最初からこの小さくて不格好な肉体に宿ることを嫌がりませんでした。しかしそれは遠い昔のことです。神の庭園でこの立派な人物は胸を張って立っているに違いありません。見かけというものは当てにならず、人を評価する尺度としてはあまり役に立ちません。救い主は上辺で人を裁かないようにと勧告しておられます。ある女性団体の会員がその団体の代表として選ばれた女性について抗議しました。本人に会ったことはないけれども、写真からすると太りすぎていて不適任だというのです。彼女はこのように発言しました。この組織には何千人もの女性がいるのですから、もっと良い代表を選ぶことができたはずです。確かに選ばれた女性はモデルのような体型ではありませんでした。しかし彼女を直接知り、その人となりを知っている人は、写真からはわからないことを実によく見ていました。写真からは彼女の人懐っこい笑顔と自信に満ちた表情が見て取れましたが、写真から見て取れないことは、彼女が忠実で思いやりのある友人であり、聡明で主と主の子供たちを愛して彼らのために奉仕する女性だということでした。彼女が地域社会でボランティアとして働き、親切で社会的な意識の高い女性であることは写真からは読み取れませんでした。質問します。態度や行い、霊的な特質が身体的な特徴に反映されるとしたら、抗議した女性の顔は彼女が批判した女性と同じぐらい美しいのでしょうか。愛する姉妹の皆さん、あなたという人は一人しかいません。皆さんは互いに多くの点で違っています。結婚している人もいます。子供と一緒に家庭にいる人もいれば、外で働いている人もいます。また子供が成人して同居の子供がいない人もいます。結婚はしていても子供がいない人もいます。離婚した人もいれば、夫を亡くした人もいます。独身の女性も大勢います。大学の卒業資格を持っている人もいれば、そうでない人もいます。最新のファッションを身につける余裕のある人もいれば、日曜日にふさわしい服を一着用意するので精一杯という人もいます。このような相違点を挙げればキリがありません。違っているからといって互いを裁きたくなるのでしょうか。生涯の大半をインドの貧民街で暮らしたカトリックの修道女マザーテレサは深遠な真理を語っています。人を裁いていたら愛する時間がなくなってしまいます。救い主はこのように教えられました。私の戒めはこれである。 私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい。質問します。互いを裁いていながら互いに愛し合うことができますか？その答えはマザーテレサと同じです。いいえ、できません。使徒ヤコブはこのように教えています。もし人が信心深いものだと自認しながら舌を制することをせず自分の心を欺いているならその人の信心は虚しいものである。愛はいつまでも耐えることがないという婦女教会のモットーを私はいつも愛してきました。愛とは何でしょうか？預言者モロナイは慈愛はキリストの純粋な愛であると教えています。モロナイはレーマン人に別れを告げるメッセージの中でこう宣言しています。あなた方に慈愛がなければあなた方は決して神の王国に救われない。慈愛すなわちキリストの純粋な愛は批判することや裁くことの対極にあると私は考えます。慈愛といってもここでは物資を与えて苦痛を和らげることについては触れていません。もちろんそれは必要で行うべきことです。しかし今晩は人に対して寛大になり人の行動をおおらかな心で受け止めることに時に示す慈愛について考えています。それは許すという愛、忍耐するという愛です。私が考えている愛とは病気の時や悩み苦しむ時だけでなく相手の欠点があらわになった時にも間違いを犯した時にも相手の立場になって考え同情し慈しみを示すことです。忘れ去られているものに目をかけ落胆しているものに希望を与え苦しんでいるものを助ける愛が大いに必要とされています。真の愛は行動することです。愛は至るところで必要とされています。必要とされているのは当事者のためになる場合を除き他人の不幸について聞いたり繰り返し報告したりすることを喜びとしない愛です。アメリカの教育者であり政治家でもあったホーレス・マンはかつてこう言いました。悩みに同情するのはただの人間、悩みを和らげてこそ神の子となるのだ。愛とは自分を打ちのめす者に対して忍耐することです。容易に怒りたくなる衝動に屈しないことです。人の欠点や失敗を受け入れることです。人をありのままに受け入れることです。外見の奥にある時が過ぎても衰えることのない人の特質に目を向けることです。人にレッテルを貼ろうとする衝動を抑えることです。キリストの純粋な愛である慈愛は独身ワードの若い姉妹たちが自分たちの婦女教会の会員の母親の葬儀に出席するために一緒に何百マイルも移動するときに現れます。慈愛は献身的な訪問教師が興味を示さず多少批判的な姉妹を何年にもわたって毎月訪問する姿の中に見ることができます。夫に先立たれた年配の女性が忘れ去られずにワードの行事や婦女教会の活動に連れてこられるときにそこに慈愛があります。婦女教会でポツンと一人でいる姉妹に一緒に座りましょうと声をかけるときに慈愛が感じられます。いくつもの小さな方法で皆さんの誰もが慈愛を示すことができるのです。完璧な人生を送っている人などいません。互いを裁かず批判せずこの人生を一緒に旅する者たちにキリストの純粋な愛を示そうではありませんか。誰でも自分に降りかかる問題に全力で取り組んでいるのです。そのことを認めて彼らを助けるために全力を尽くしましょう。慈愛は最も気高く尊くしかも強い愛と定義されています。それはキリストの純粋な愛であって終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いです。 愛はいつまでも耐えることがありません。長年にわたって引き継がれてきたこの扶助教会のモットーは永遠の真理であり、皆さんが何を行う時にも指針となるでしょう。このモットーがまさに皆さんの魂に刻み込まれ、皆さんのすべての思いとすべての行動に現れますように。姉妹の皆さんに私の愛を伝え、天の祝福が皆さんの上にあるようお祈りします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
Oh Father in heaven.
愛する天のお父様、私たちは今御霊を感じ、心が愛の喜びで満たされています。私たちは心から感謝しています。あなた様の御子である、あなた様の御子の模範に心から感謝しています。
For the words of a prophet.
そして預言者の言葉に感謝しています。また霊感を受けた婦女教会の指導者のお話に感謝しています。私たちはへり下り、お父様の恵みがすべての婦女教会の姉妹たちに注がれますように祈っています。私たちがいつもふさわしく御霊の導きを受けるに受けることができるように、どうぞ助けてください。また家庭において愛と平和の、愛と平和と強さを提供できることが、提供することができるように助けてください。また心から奉仕することができますように、私たちが慈愛を持つ、そして親切な人となり、人々に奉仕することができますように、私たちが末日聖徒イエス・キリスト教会の会員として、私たちが契約を交わした者として、いつも感謝と愛を、そして謙遜であることができるように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。